このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。今日は305回、放送開始は2026年6月29日月曜日です
ね。え、日経平均も8万円が見えてくんのか見えてけへんのかね。なんかもうね、めっちゃ行きたいとしてる方も、
急に株価に関心持ちましたね。
あのね、いらっしゃるかと思いますけどね。
本当に一定の割合を貯金を株に回した方が良さそうな、回しすぎると怖いけど。
でもね、ここまで来たらまだそんなもうええんちゃんとか思ってる方もどうなんだろうね。私ね、まあ、投資信託始めたよみたいな話をね、前回してたと思うんですけど、はい、で、もちろんね、NISA使うわけじゃないですか。
うん。
ね、で
しょうか。非課税枠をね。
非課税枠を使うんでね。で、非課税枠使うんだったら、どうせならね、そんな、ドンとしたのを買った方がいいんじゃないかなと、ね、思うでしょ？
そう？
あんまり率のいいやつじゃなくってね。
うん。
でね、ジェミニに相談したんだね。
うん、分散ですよ。
え？
分散。積極的に行く分と、手堅く行く分と分けることが一番のおすすめ。
まあ、それはそうなんですけどね。もうすでに、まあ、パーンと買ってて、うん、これどうしたらいいんだろうね、みたいな、それは即刻売って、違うのに買い直しましょうとかってジェミニが言うんだよね。
そうですか。
そういう背中をね、押されて、そうだよね、こういうな、ちょっとね、そんな、あんまりマイルドなものを買うより、ちょっと率のいいのを買うのが王道ですね、みたいな、いうわけだね。まあ、そりゃそうだよね、と思って、で、その、買ってたやつ私、売っちゃったんですね。
もう
そう、だってゼミニがそう言うんだもん、即売りましょう、って言って。
はい。
で、買い直そうと思ったらね、
うん。
買えないんだね。
言ってる間に。値段が
違う違う。先行投資枠ってね、買い直しできないの。NISA の枠ってね、もう、売り買いできないんですよ。
あ、そうなんですか。
買ったら買ったまんま。売ったら、とにかくその枠使ったら今年は使えませんっていうやつなのね。
あ、そうなの。
そうなのね。
あ、なん
て。ジェミニ、それぐらい教えてやっていう感じでしたけどね。だから今年はね、もう売ったまんまでその枠はもう使えないというね、大きな枠を損した私ですが。うん、まあ、それはさておきね。
うん、諦めてもまだ買った方がいいと思う。
ね、もったいないことしたわ。あれでもなんかちょっとずつ増えてたからね、そのまま置いといたらよかったとか思いながらね。
うん、
まあ、そんなこと言いながらですね、毎年ね、厚生労働省がいろんな障害のある人の声を聞いてものづくりに生かそうというね、人材育成プログラムみたいなことをやってるんですね。いろんな企業にお勤めの方とかいろんな事業者にお勤めの方をね、募集して、で、視覚障害のある人とかね、いろんな障害のある人の声を聞いて新たなものづくりをしようというプログラムを毎年やってはるんですけどね、今年もやってるね。いつもね、お呼びいただいてるんですけど、ちょっと新設がなくなったから、他の人、今年はちゃう人が行くらしいけど、授業は毎年やってるそうですよ。いいね。いい取り組みをしてくださってて、ありがとうということで、今週は
ね、第3回防災セミナー、視覚障害者が未曾有の災害からどうやって命や暮らしを守ったかというセミナー、
うん、
防災セミナーがありました。その時の語り部の佐々木よし子さんにお話を伺います。
はい、ぜひぜひね、素敵なお話、そんなね、防災って言ったらね、結構こうしなくちゃいけないとかね、そういうお話じゃなくて、
本当にね、どうなったかってことね。ふーって
なるようなね、あ、そうだね、とかって思う、素敵なお話をしてくれたね、佐々木よし子 子さんだったのでね、今回ゲストに来ていただきましたよ。この後、はい、お楽しみに。それでは今日のゲストは佐々木よし子さんです。
こんにちは。
こんにちは、
佐々木です。
防災セミナーではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はどちらから？
今日は東京都です。
静かなんですか？
まだ来て間もないと言いながらも7年経っちゃったので。
あ、そうですね。
早いですね。
その前がということですね。
はい、
うん、宮崎駿のね、タヌキはそっちの方に流れていったんでしょうか？
タヌキに割ってないですけど、ハクビシンに割ってますね。
あ、そうなんですね。東京にもまだおるよということですね。
鳥、うん、が多いですね。
うん、
いい環境の中にはいます。
そうです。防災セミナーの時には、はい、震災の時のこと、いろんなことをお話しいただいてあるんですけども、まだ、リスナーの方で、まだそのセミナーの分を聞いておられない方も多いかもしれませんので、お住まいだったところはどこだったんでしょうか？
は
い、
出身は岩手県熊石市宇野住まい町といって、うん、地図で見たら岩手県の、
うん、
真ん中よりちょっと下かな？はい、
今リアス式海岸で有名な三陸の、
はい、
たくさん港がつながってあるところですよね。
そうです。この一つの町ですね、
うんうん、東日本ね、震災の時はね、はい、よく皆さんもね、お名前聞いた釜石市にいらっしゃったということで、まあ、その時に、震災に遭われて、で今は東京にいらっしゃるということですね。
そうですね。
佐々木さんは見えにくいんですね。
そうですね。ほとんど見えないって言った方。
あ、そうなんですか。
うん、ちょっと進みました？
もともともうですね、震災にあった1年後ぐらいから、うん、1回目の前にカーテンが
降りちゃった。
はい、
うん。
今日の色はピンクですね。
今日の色はピンク？それ私の服の色が反射してるのかもしれないよ。ハッピーカラーですね。はい。
そうね、色があるので、そこ、目の前は見えないんですけど、
うん、
ある時突然ちょっとだけ、あら、何かあるなっていう感じですね。
あ、
う
ん、なるほど。
言えるんですね。
はい、うん。震災に遭われた時のね、お話、私もあの時、一緒にお話しさせていただいて、はい、いろいろお伺いしたんですけど、はい、あの頃はもうちょっと見えてらっしゃって、
はい。
杖とかは使ってなかった。
はい。あの時はね、まだ町っていうか釜石市に住んでいながら、
うん、
そういう人たちとの、そういう人たちっていうか、
同じ視覚障害のある人たちね、
はい、うん、出会っていなかったので、
うん、
そういう会があるってこと自体がまず分からなかったし、
うん、見えなくなってどうしたらいいのかも分からなかった。
あ、これが私なんだろうっていう、う
ん、まあ、見えない、こんなもんかなみたいな感じでしょうね、みんなね。うん、
家の中では顔がね、うん、見えてても、はい、一歩外に出て1メートル歩いて、
うん、
お日様に当たったらもう完全に見えないっていう感じ。
あ
の中にいても迷子になるっていうか、
うん、
な感じの見え方でしたね。
うん、
でも手とかも使ってなかったし、
うん、
まあ、カップの手が白杖代わりっていう感じでしたね。
それっていうのは、まあ、その、
うん、
誰もそういうちょっと見えにくくなったらこういうふうにしたらいいよとかっていう情報がなかった状態。
うん、もう全くなかったです。
ね、こう白杖持ちたくありませんとかっていうことではなくって、情報がなくって。で、こうなんかもうそういう家ちょっと出てもこう見えにくい状態だけど、そのまま、まあ、これがそうなの、こういう状態、自分の状態なのかなと受け入れて過ごしてらっしゃった時に起きた地震だったんですよね。うん、
なので、うん、まあ、父が帰ってきてくれてたので、
はい、
手をつないで逃げれたことと、
うん、
が一番下の孫が一緒に留守番してたので、
うん、
おんぶして 主人が帰っててくれて逃げれたのは良かったことだったなって、
うん、そうですね、ラッキーでしたね、ご主人帰ってこられて、
つないでくれた手があったので助かりましたね、
普段だったら、
はい、
お一人、日中はお一人だったんですかね、
二人ですね、私と孫と、
ああそうなんですね、
2歳になってなかったので、
あ、じゃあ本当にあの私が守ってあげなければいけない孫しかいない状態だけど、たまたまその時は、
はい、
お手手があった、
あった
ねえ、
うん、お手手って言わんとい
い、ね、
ですね、
お手手だよね、かわいい、
ちっちゃい
もみじ、もみじのお手手があったわけですね、その日は、
はい、お手手とでっかい手と、
はい、
よかったですね、
うん、でね、あのセミナーの時にはその、そういう自分自身こう視覚障害者ですという意識もなくって、何の情報もなくってたどり着いたね、何でしょう、
恋の峠
に逃げた、うん、
それから高速道路に一回逃げて、
はい、そして
避難所
に行って、
うん、
で第二の避難所が本当の生活場所になった小学校、
うん
うん、そういう感じでいろんなことを学びながら生活したっていう感じで、
うん、
それから仮設住宅に行って初めて白杖とか、
うん、
視覚障害者の介護ってことを知ったり、それから声の出るパソコンがあるっていうのを知ったり、ここもすごく新しいものとの出会いがたくさんあったとこでしたね、
うん、それはボランティアの方から聞いたんですか？
そうですね、
うん、
だからあとたまたま主人が新聞を読んでいて、
うん、
いやいや、あ、ここの近くに全盲だけれどパソコンを教えてる人がいるよって、視覚障害者の方なのに、
うん、
先生を育てることをしてるんだよっていうことで、うん、じゃあその人に会いたいって言って会って、初めて音声パソコンに出会って自分のパソコンを持てたっていう、う
ん、なるほど、
うん、これね、震災の時結構全国から、うん、全国の福祉施設にお勤めの方なんかがバーッとボランティアで行かれて、はい、あのここのね、はい、JBS も行って資格、
ええ、
障害の団体さんで登録されてる方をずっと回っていったっていうお話だったんですけど、はい、杖必要ないですかとかね、拡大読書器大丈夫ですかみたいなことを回っていったっていう話なんだけど、
はい、
全然そういう手はもともとそういう団体にも登録して、手帳はお持ちだったんですか？
手帳は持っていたんですけれど、そのようにね、今言った何とかの会とかっていうのを全然知らなかったし、うんうん、もしこちらの方にね、来てくれた方がいらっしゃったとしても、うん、会の方を中心に歩けば、私はそこには入会してなかったので、そういうことも知らないで。はい。
ねえ、あの、うん、セミナーの時はね、避難所での生活がね、結構大変やったよというね、うん、話でしたよね、うん。
そうでしたね。やっぱり、
うん、
場所もあるんですけれど、例えば小学校の避難所での暮らしの時には、
うん、
みんなお掃除する、それからあとご飯を炊きに行く、ご飯の用意、自分たちで炊いて、食べたので、順番が来れば家族がどんどん私の前から離れていくと、
うん、なるほど、
それは大変でした。
うーん、
でも、うん、廊下には人がたくさんいるので一人では行けないっていう状態で、
うん、
なるほどね、
手を引っ張ってくれてありがたいなと思った、そういうこともありましたね。
なかなかね、その見えにくくなって、そういう自分自身その見えない社会の中で見えない私っていうことに慣れてなかったら、うん、こうアピールする方法もわからなくて、伝え方もね、わからなかったと思うんですけど、うん、
そうですね、もしそこで白状があったらば、うん、もうそれについてもらえるなっていうことも、
うん、
そうですね、
それさえも知らなかったので、本当に意識としてもゼロ、
うん、
ですね、
道具もゼロ。
なるほど。 仕事とかされてる方はね、
はい、
よく見えづらくて仕事されてる方、はい、周りの方を訓練するところから始めますもんね。
あ、
これ手伝ってちょうだい、絵はいらないとかね。
でもそれをしてもらうためにも、その人自身がそういうことができるよっていうのを知らないと、ね、ずっとやっぱりお仕事してる先でも自分しか見えにくいっていうことをね、ずっと隠し続けて、働いていて、で、やっぱり同じ視覚障害のある人に出会って、で、そういうふうにすればいいんだよっていうことを聞いて初めてね、あ、そうなんだってね、人とのコミュニケーション力なんかをね、つけていくんでしょうけど、やっぱり周りにね、いないとね、どういうふうに伝えていいのかもわかんないしね。
もう本当に、何かがあって、そこを知りたいとか、そこをやっていきたいっていう感覚さえもね、持って、だって何も知らないんですもんね。
ただ困った、どうしようっていう。で、まあ、慣れない場所だから日々それのね、繰り返しやったと思うんですけど。
なんか知りたいと思ったのが、でも仮説の中での出会い。
そうですね。要は、よくわかってるご主人と家の周りの中だけでうまく暮らせてたのが、違う環境に行って初めて、他の方との関わり方とか必要になってきたんですね。
はい、大変なこともあったんですけど、そういう点があったっていうことは、私にとっては、今があるっていう感じかな。
なるほど。いろんなこと変わりましたね、フェーズがね。
分かってきて、質問もできて、こんなのどうなのっていうね、できるようになってきたっていうことはね、それがあったなって。今思いますね。
ねえ、なんかね、ご飯の美味しさとかね、家族のこととかね、はい、さんが炊いてくれたご飯が本当に泣けるぐらい美味しかったとかね、というお話がありましたけど、本当なのかな、はい。その時の娘さん近くにいらっしゃるの、今。
はい、今、そばにいる娘なんです。
そうなんです。
もちろんね、ありがたいなって、食べ物一つ、一個しか出ない時もあったんですけど、その時も、あ、でも、
飴一個ね、
もらえたことをね、感謝はしたんですけど、ちょっと、娘のところに来てあったかいのものを食べた時にはね、嬉しかったですね。なんか、本当にありがたい一粒だったような、心まで染みていった、なんか、思い出すとちょいと涙がポロリ
と。そうだね、米一粒のね、はい、みたいな。
今更ですけど、佐々木さん、やっぱりご実家はもう被災されてダメになっちゃったんですか？
ダメになってしまいましたね。実は私のところは流されてはいないんですけれど、2階まで水が上がったので。
おー結構なんか浜から離れてるって話でしたけど、
はい、です。一番山側、その鯉の峠という峠の近くなんですね。
はい。
だからそこに走って、主人と孫と3人で行けたんですけれど、
はい。
はい。でもそこまで
行
ったので、もう、
そうですか。
ガラスというガラスがね、全部壊れてましたね。
じゃあ、佐々木さんのところはもうかなり山側の方だったんで、それよりも低いところのあるお家はもうほとんどみんな流されちゃったんですか？
そうですね。でもそういう前から地震と津波が来るっていうのを頭に入れてニュース等も聞いていたので、
来るかもよ、来るかもよ、みたいなのは聞いていて、心の準備はちょっとはあった。
私ね、それほどあらかじめ、用心されてるというのは、お話聞くまで知らなかったですね。例えば、マッタケがたくさん取れたから危ないねとかね。
はい。
そういうことも。
やっぱり振動があったんじゃないかなっていうことと、取れて嬉しいではなくて、取れすぎて怖い。
ああ
。そういうことあるんだね。で、テレビでね、たまたま、キノコを育てて、椎茸を育てるところで、種を植えただけじゃ育たなくて、これを叩いたり、とにかく振動、それから、なんか、キノコさんにもね、ちょっとそういう触れるところを与えないと、ショックを与えないと逆にね、
そうですね。
っていうことを聞いてたので。
ああ、じゃあ、ちょっとぐらいに、人には感じないような振動をずっとキノコたちは感じてた。
感じてたんじゃないかなっていうのが自分で思ったところで、今まで取れたところでない場所、 取れたり、うん、もうすぐ山に上がってすぐのところに松茸があったりとか、
うん、
あリュック、うん、もう20キロ取ってもまだ取りきれないから、
すごいな、
うん、それまではね、命でも山があったんで、おじちゃんが逆に取りに行って、アイコン、今年の、はい、割り当て、みたいな感じで。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
で、コンビで2本くれたりするんですけど、
うん、
そ
こ
には、もう主人も会社から帰ってくるときに、新聞紙の包みを脇に抱えてきたら、あ、松茸だよね、っていうくらい。
へ
え。ああ、その前の秋ですね。
娘と主人とでなんかちょっと交互にじゃないけど結構な日数毎日のように持ってきて、
へえ、羨ましいけど、うん、
嬉しいけど、
けどやね。でもそれね、松茸の季節って言ったら秋で、震災実際に揺れたのは3月ですよね、うん、
でもそれまでもちょいちょいと地震はあったんですけど、
うん、
うん、なんかでもその取れたことがね、怖い頭があったのと、うんう
ん、でそれでなんか靴とかをいつも用意してたとか言ってましたよね、うん、
それから娘たちと、うん、やっぱり子供たち孫がいるので、
うん、
3人孫がいましたので、
うん、
いや何かあった時にやっぱりね、命を取るためには何かはしておこうみたいな感じで、
うん、
それから娘と結構いろいろと、こうなったらこうなるとか、
うん、話し合ってらっしゃったんだ。
縁側があるんですけど、うんうん、もう、タンスは全部縁側に並べました。なんでこんなところにね、
うん、
あるのって言われてもいいから、もうとにかく、寝ているところには大きい、
うん。ああ、大きなものを置かないようにして。
そっから始まって、まあ、うん、本当に、小さなことだったんですけれど、まあ、紙
買
ってる以外に必ず一袋は階段のところ、うん、玄関に近かったので階段がそこにちょっと置いとくとか、あと
それだけ備えをされてたんだ、
う
ん、
そう、前にちゃんと外靴をレジ袋に入れてみんな頭元に置いとくとか、
うん、
ぐらいのことなんですけど、少しは用意した感じでしたね、
うん、あ、そうなんですね、大事でしたね、やっぱり
今思えばね。
じゃあ心の準備もあったから。
逃げるのが一番早かったんでしょ。
早かったですね。
ね、
逃げて小犬峠っていうその峠に着いた時には私たち家族、お父さんと私と孫との3人だけでした。
うん、
みんななんで来ないのなんて下にお父さんね、下の方見てて。
あ、
言ってるうちにポチポチは来たんですけれど、一番大変でしたね。
かなりね、釜石といえば、ね、被害の大きかったしですけど、やっぱりご近所とかでも亡くなられた方たくさんいらっしゃった。
はい。宇野住まいって今まで地震、そして津波があっても、あまり被害がなかった。たところだったんです。
そうだ、
あの大きい地震の時には過去にはあったらしいんですけれど、
うん、
最近っていうかその 3.11 までは
あ
ったので、やはり逃げるという行動がね、
うん、
高齢者になればなるほど、
うん
うん、逃げない選択が多かったんじゃないかな。
あ、
釜石市の町の中では、
うん、
一番犠牲者が多い町だったと思います。
そうですか。
はい。
その中でもね、心の準備をされてたっていうことでね、一番にこう、峠の方にたどり着いて、で、まあそういう経験されてきたんだけど、で、今はもう東京にいらっしゃるけど、なんかやっぱり準備はしてるんですって。
はい、そうですね。
うん、
あとは視覚障害者の集まりが欲しいと思って、
はい。
まあ、私たちの町には、障害者の集まりがないので、
うん、
災害だけの話でも、
うん、
みんなと話ができる、
うん、
ちょっとしたサロンみたいな形でお茶っこしたり、
うんうん
うん、いろんなそういう話もして、うん、改めて語り部なんていうことではなくて、自然にみんなからね、
うん、
という声も出ながら、
うんうん、
何持って逃げるとかで、
うんうんうんうん、
なんか用意してるのとかっていう話から、 こう、うん、本当に広がりができて、
うん、
みんなもこう、早めに、
うん、
命を守る行動を取れたらいいなって思ってるんですけど、うん、なかなか難しいですね、集まるっていうのが。
うん、このズームとかね、使ったらね、うん、いつでもできるよ。今日ね、うん、ズームでドキドキされてるんだけど、
うん、
はい。
ね、そういう風になれたらいいなって、
ね、
思いますよね。
ね、家にいて話ができるんですもんね。
ね、そう思いますね。
そうですね。会うことのね、良さは絶対あるんだけど、なかなかね、視覚障害者で歩くの難しいよっていう方なんかでもね、最近ズームとかね、こういうオンライン通じてね、全国各地の方とね、お話ができたりとか、やっぱり前回はね、東日本だったけど、東南海とかね、ずっとね、注意促されてるところの方なんかもね、聞いてもらえたらいいなと思うので、
ね、なんかやっぱり連絡が取りにくい、
うん、
臨情報保護法とかな、
私あ、そうね、そうね、
ないんですけど、うんうん、連絡取れない、
うんうん、
だからどういうふうにしてね、集まるのに、そこがもう最初からちょっとつまずいてしまって、
うん、視覚障害者の人に声をお伝えしたいんですって言っても、視覚障害者の人いませんか、うん、いや、それは教えられませんっていうやつですよね。
そうなんです。
やっぱり団体から横から行くのがいいのかな。
うん、そうね。
何か道がね、開けていいなっていうか、うん、どっか行っとかればいいんですけど、うん、今のところは見つかってなくて。
あ、そうですか。岩手県には視覚障害者の市協会がありますので、
はい。
そこから、横につなげる方法を手伝ってって言ったらやってくれるんじゃないかな。
視覚障害者っていう会もないので。
本当にね、あると思う。ね。
うん、
うん。
思いますよ。
うん。とかね、あとね、今日、ラジオお聞きになってる方、沖縄のね、方もいらっしゃるし、四国の方もいらっしゃるし、
はいはい、
今聞いてくださってる方で、絶対オンラインとかできる方結構いてるので、うちのオンラインサロンに、佐々木さんも来てとかってね、言ってくれたらね。
はい。
ね、いい
ですね。
ね。
そこからもつながっていけたらいいですね。
うん。
岩手に限らず、岩手も含めてね。
そうですね。岩手、東京とかね、地域とかもそうだけど、いろんなね、都道府県の方とね、お知り合いになったりとかね。
はい、
オンラインあんまりそういう地域とかね、関係なくいろんな地域の方とお話ができて、ああ、こんな話聞いてみたいなとか、視覚障害、大体視覚障害者のうちのね、ほとんどの方が中途なので、みんなこうやってね、佐々木さんと同じように自分の目の状況ってどうやって伝えていいのかわからないとかね、見えにくくなったけど、この杖を持つタイミング、白杖私、持つべきだったんだとかね、気づかないままこう来てる人ってもう、がほとんどなんですね、
はい。
そういう道を通ってきてる人がほとんどなので、
はい、
そういう方にね、どういうふうに伝えていったらいいのかなとかっていうね、きっとアドバイスにもなると思いますし、
はい、
今ラジオをお聞きの方なんかもね、ぜひぜひ、佐々木さんのね、連絡先わかんない方は JBS にお問い合わせください。
ね、やっぱり何かでね、広がりができ
る、うんうん。そうですね。
そこから本当にいろんな人の出会いの中で学べていいなって、うん、それは思いますね。
はい。じゃあ、最後に一つ質問です。
はい。
今日につながる間で、
はい。
いろんなことがありましたけども、
はい。
本当に大切だなと思ったことって何でしょう？これ大事だったなと思って。
そうですね。もちろん私たちは東日本大震災を経験しているので、うん、情報をいち早くキャッチして、
うん、
そして発生する前、もう注意報のあたりで、
うん、
そういうことでも、もう危ないかなっていう、そういう自分で感じたら、もう逃げちゃうことを考えながら、うん、そして一回でもいいから、家族やら周りやら、自分自身でも逃げるときはここだな、
うん、
この災害のときはここだなっていうことを確認して、
うん、
命を大切に絶対助かるぞっていう感じで生きてほしいと、生きていってほしいと思います。
ご主人が大事だなと思われませんでした。
ですね。
ですね。でもね、お孫ちゃん背中に背負っててね、ご主人大事やけど、はい、お孫ちゃん背中に背負ってたらね、はい、もう大変だよね、うん、もう責任重大、
うん、なんかね、そう、やっぱりこう話し合って目と目っていうか、うん、一緒だったんですけど、うん、私がおんぶした方が、うん、主人が私を手をつなげば、うん、逃げる
会
としては最高の形だなと思って、うん、じゃあ、うん、んで私を絶対連れてってねみたいなって言ったら、私を連れてくのは大変、うん、重さがあるので私は、
うんうん、
最高の手つなぎですね。
うん、で何もなければ帰ってきて安心すればいいので、本当に逃げるということを少し頭に入れて生活してほしいなって思います。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、ぜひぜひね、皆さん佐々木さんにアクセスして近くでお話聞いてください。はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。あの防災セミナーの内容はオンデマンド放送でいつでも聞いていただけますので、皆さん聞いてください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はね、久しぶりにおやつを食べたいと思いますよ。
一人だけね。はい、どうぞ。
そうそうそうそう。今日のお菓子は、じゃーん。
何それ。
これは、
でかい。
はい、まだ無進行ですね。ね、まだ無進行の、ちょっと冷凍でね、売られてるロールケーキというのをね、いただいたよ。
いただいて
ね、はい、あのね、この間あの妹が買ってき
てね、まあ、マダムシンコって全国的に有名なのかな、
そりゃそうでしょう、
なのかな、
うん、うん、それはね、
少なくとも関西ではあのなんかゴルフ番組やってますね。
そうですね、もうね、有り余ったお金をどう使おうか、自分の趣味のねゴルフに投じてはるのかどうか知らないですよ。スポンサーでやってはりますね。
まだ黒っぽくないあのスポンサーでね、いかにも素人のゴルフをやっておられます
ね、あれスポンサーだからね、でもね、はい、でそのそれはさておき、マダムシンコの冷凍でもね、そのロールケーキになったよ、マダムシンコのね。
それは冷凍のまま食べるんですか、解凍して食べるんですか。
冷凍のまま食べてもいいし、解凍したらこの真ん中にねロールケーキなんだけど、アイスクリームじゃないんでね、これ生クリームが巻いてあるんですけど、冷凍でも美味しい、解凍しても美味しいというやつなんですね、うん、
はい、生クリームが巻いてあるじゃなくて、生クリームをケーキが巻いてある、
ね、そうそうそうそうそうそう。でね、このね周りがね、やっぱり音聞こえんのかな、カリカタカタカカリカリカリカリカリカリのね、聞こえへんねんって、残念だな、このカリカリ感がね、このマダムシンコのね特徴ではあるんだけどね、上にねこのカリカリのカラメルをかけてあるという、まあ美味しそう。
早めにちょっと食べてリポートして。
これがねアイスクリームがね巻いてあるのかと思いきやね、これがあこカラメルがねかかってるからね、こう噛んだ時にね、やっぱりタリタリタリタリと言うんですね。
今は解凍してあるの、冷凍のまま？
半解凍ぐらい。
半解凍か。
うん。だからまだね、生クリームは突き刺せる感じですね。とろりんっていう感じでなくって。生クリームいく？
いや、もう勝手に言って。
生クリームいくかな。これがね、意外とね、重いかなと思いきやですね。
うん。
カレーか。
早く言って。今何食べたんですか？
今ね、上にかかってるカラメルの部分をね、食べたんですね。カラメリーで、うん。うん。アイスクリームじゃなくてね、生クリームが固まってる。美味しいな
ぁ。甘いです
ね。これね、そう、冷凍でもね、販売できるということでね、関西だったらね、どこの百貨店でもきっとあるんでしょうけど、全国配送ができるようになったというね、えらいことや。楽天でもショップあるんだよね。お取り扱いがあるということで。うん、おいしいです。 軽くて。
マダムシンコさんって、あの割と派手な服装をしてる女の人で。
だってね、あの、
うん、ケーキもなんか
こんな感じですからね。
ケーキもね、カラフルですよね。
うん、おいしいね。あの有名ですよ、ヒョウ柄とかね。これ猫ちゃん柄、猫ちゃん紙袋ですけど、はい、なね、全国でもお取り寄せができるので、ぜひぜひ。おいしいよ。でね、私、まあ、あの、カフェオレを飲んでるんですけど、最近買ってよかったもの。
はい。
これですね。ガラスのマグですね。マグカップ私欲しかったんですね。マグカップ欲しかったんだけど、電子レンジできるマグカップが欲しかったんです。で、家にあるのね、ちょっとね、いいなと思って買ったやつがね、なんとね、ちょっとキラキラがついてる。キラキラついてた電子レンジすらパチパチパチパチってなるでしょ。
ですね。
うん、そう。で、あの、これ買ったんですけど、これかわいい、なかなかね、丸っこくて、耐熱ガラスなんですね、これ。透明なマグカップなんですけど。なので、スープもいけるし、冷たいアイス、どっちかってティーカップのちょっと大きい感じですよね、これね。そうですね、直径十何センチぐらい、ちょっとコロンと丸いのに手がついてる、背はちょっと低めという、ポテンとした可愛いんですけど、なんとこれ、ダイソーで200円でした。おすすめで。いろんなものね、マグカップとして使ってもらうのもよし、冷たいカップスープでもよし、あったかいのもよし、ちょっとサラダなんか持っても、可愛いん違う、はい、ということでね。
表に値段よしと。
今日のおすすめは、マダムシンコの、何、ブリューロールでっけな、だっけな。あの、マダムシンコ、冷凍でね、検索してもらうとね、すぐ出てくると思いますよ。はい。美味しい、パリパリしてて、中は大好きな、はい、で、マグカップいいよ。あ、美味しかった。はい。はい、というね、今日でしたが、
世の中はね、みんなワールドカップで盛り上がってるんですよ。
ね、盛り上がることいっぱいあってね、みんな大変や。
もう、あの、旅系の YouTuber と言われる人たちはみんなにわかサッカーファンになりましたとか言って、みんなの YouTube を撮りに行ってますね。
へえ、そうなんだね。どうなるんかね。なんかもう聞いたことのない国もね、
たくさん出てます
ね。あったりとかね、
高いんですよね。なんか聞くところによると、
何が、
旅費が、入場料も、
あ、
チケットがね、1回戦で15万とか23万とか言ってましたよ。それに飛行機に乗ってきて、もう経費で落とせる YouTuber しか無理ですよ。あんなことない、たくさん言ってるな、みんな。
まあね、はい、世の中にはね、あるとこにはあるから。
私はテレビで十分です、
ね。ある方はいっぱいお使いになって、あの、社会を回していってくださればいいかと思います。はい。山口さんもね、あの、社会に回してくださいね。その前に武田に回してくださいね。はい。
で、来週は武田さん、あれですね、旅行先からの中継ですね。
そうですね。来週は見えない見えにくい私たちで行く、毎年恒例のチャイム旅行に行っている中からお届けします。
はい。
ではまた来週。
はい、失礼します。
さよなら。